公明平塚、秋沢正久議員、持続可能な街づくりの実現に向けて、旧環境事業センター煙突解体事業、問い、センターの廃止から煙突の解体開始までなぜ時間を要したのか、環境部長、廃棄物処理施設の単独での解体には、国の交付金制度もなく、すべて市の負担で賄うこととなる。解体手法や費用、地方債の活用などを慎重に検討した。問い、活用する2種類の地方債のうち、アスベスト対策に関する一般事業債には、交付税の措置がある。市債申請先の県と協議し、一般事業債の割合を増やせるか。企画政策部長、もう一方の地方債との割合は事業費に応じて見直すが、最終的には県との協議で決まる。コンパクトシティプラスネットワーク、問い、立地適正化計画は平塚市都市マスタープランにおいてどのような位置づけで進めるのか。まちづくり政策部長、今回の都市マスタープランの一部改定において、立地適正化や低炭素まちづくりなど、新たな視点によるまちづくりの必要性とともに、暮らし続けられるまちづくりの方針などを追加した。今後はこれらの方針に基づき、コンパクトシティ、プラスネットワークを実現させるため、立地適正化計画を視野に入れ、地域生活圏などの形成や魅力づくりに向けて、地域のビジョンづくりを検討していきたい。問い、生産緑地地区の当初指定から2022年で30年を迎える。多くの生産緑地で買取の申し出が可能となるが、どう対応するか。まちづくり政策部長、生産緑地は市街地における貴重な緑地空間として、平塚市都市マスタープランや平塚市緑の基本計画に位置づけており、緑のオープンスペースとして活用していくべき資源であると考えている。2022年に向けて、県や近隣市町村の動向を見ながら、財政措置の対応も含めて、町内関係課と連携し研究していく。多様な情報化の推進。問い、KSC、神奈川情報セキュリティクラウドを導入したが、データ保持の安全性をどう確保するのか。企画政策部長、県が構築した KSC では、個別に行っていたインターネット閲覧やメール送受信を行うためのインターネットの接続口を県内で一箇所に集約している。不正プログラム対策やアクセスログ分析など情報セキュリティ対策を集中的に行うことで強固な監視・防衛体制を構築し、より高度なセキュリティ対策を実施している。